Spinner。
伊藤忠、Dear Life, Dear Future。Brought to you by 伊藤忠、SDGs Studio。
伊藤忠 SDGs スタジオから公開収録でお送りする Dear Life, Dear Future。 今回お迎えするゲストは俳優の中澤元樹さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。今日も本当にね、たくさんの方にお集まりいただいて、
はい、本当に
ね、はい、人気者じゃない。
いやー、ありがとうございます。いや、まだまだこれから。
あのファンの皆さんからは何て呼ばれてるんですか？は
い、なんて、いやでも多分下の名前ですかね。元木くんだったりとか。
はい、元木くんって呼んでますっていう人。ああ、やっぱり元木くん、
ね、はい、
あ、いやいや、そんな普通の名前じゃないよみたいな人もいたりしますか？そんなにない。あげづらいですかね。ちょっといた。
あ、一人で。
自分なりのね、やっぱりあだ名をつけてるっていう人もいると思いますけど、なんかちょっとスタッフに聞いたんですけど、
はい、
ラジオ自体が初めてなんですか？
そうです。
おめでとう。
ありがとうございます。あ、すごい。ありがとうございます。もう
あのね、でも私もじゃあちょっと今日初めましてなのに、
はい、
あれですけど、元木くんって呼んでもいいですか？い
や、ありがとうございます。もう本当何でも。
わ、じゃあ元、何でもいいんだったらちょっと考えたくなっちゃうけど、元木くんで行かしてもらおう。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。元木くんに私お伝えしたいことがあるんですけど、
はい、
このね、伊藤忠のこの SDGs スタジオ、これをラジオと思ってほしくない。
はい。普通は
こんなキラキラねしてて、お客さんの目の前で話するじゃなくて、どちらかっていうとこう静かな部屋の中で。
そうですよね、僕もそのイメージでした。
そうだから、なんか初めてのラジオがすごくこう特別な変わった感じのね、ラジオになりましたけど、いきなり公開収録っていう、なかなかできない経験だと思いますけども。
緊張しまくってます。
いや、でもなんかすごいホームな、ね、空気ですよ ね、
そうですね。
応援してくれてる皆さんで。
いや、本当にそれありがたいです。
本当にたくさん集まっていただいてるんで、
はい、
なのでもう最高の、ね、公開収録にしていきたいと思います。緊張してます？
してます。
あ、そうなんですね。
めちゃめちゃしてます。
そんなに出ないですね、なんかこう。
あ、本当ですか？うん、頑張ってます。結構隠して今笑顔で隠して。
ちょっと元木くん今日頑張ってんなって思ってる方います？合います。見抜かれてます。
そうですね、
はい、見抜かれてますね。ファンの方には。2022年にデビューされて、はい、俳優になられたわけですけど、はい、俳優になりたいなとか思ったきっかけって何かあったんですか？
そうですね、きっかけはもう事務所の先輩の大先輩の小栗旬さんに、
うん、
はい、憧れて、うん、事務所に履歴書を出したのが初めです。
あ、はい、そうなんですね。履歴書ってどういうことを書いてアピールしたか覚えてます？
履歴書も本当に何年前、2019年ぐらいに出したので。
ああ、そうか。
そうなんですよ。なんでもう本当に覚えてる範囲なんですけど、まあ役者になってからの目標だったりとか、
うんうん、
やっぱり自分が小栗旬さんに憧れてこの世界に入れたように、自分の出てる作品だったりとかを見てくださった人たちの、まあ、人生、まあ、大きいですけど人生とかにいい影響を与え、まあ、夢だったりとかを与えられたら嬉しいなっていうような、うんうん、
わー素敵。
そういうのを書いた記憶があります。
はい、それがじゃあ伝わったんですね、きっと会社の方に。
そうですね、そうだったら嬉しいですね。
去年放送されたドラマ、はい、下剋上球児の、はい、犬塚翔役で注目を集められましたけども、は
い、
これもなんかまたすごいオーディションだったんですよね。
そうですね、僕が今まで受けた中で一番長いオーディション、うん、
長いオーディション、
はい、うんうん、期間が長くて半年間ぐらいあって。
半年間。
そうなんですよ。
でも普通 の、 その何かの役のオーディションっていうのはどのぐらい？
でもなんか僕が受けたのはあっても本当二次審査ぐらいまでのやつで、もう本当1日で終わったりとかもありますし、まあ行っても2回ぐらいだったんですけど、今回も全5回ぐらいの審査ありまして、
半年間の中で。
はい、でまあ演技審査はもちろんなんですけど、まあ野球の実技審査を、
ああそうか、
はい、今回は重要視されていて、でまあもちろん自己アピールとかもあって、で野球の実技審査のための練習会みたいなのも開いてくださったりとかして。
ああそうなんだ。ワークショップみたいな。
はい、そうです。はい、で去年の今頃はもう本当に絶賛オーディション中って。
あ、そんな最近までやってたんですね、オーディションを。
はい、
そうかそうかそうか。 え、じゃあ去年の今頃1年後こうなるとは
全然想像してなかったです。
1年でじゃあもう人生がすごい変わったんだ。
そうですね、はい、本当に。
何1年の中で一番何が変わりました？
いやでも本当にこれだけの方に応援してくださっているとは思ってなかったので、やっぱり本当に一歩ずつ一歩ずつだなと思ってたので、うんうん、もう本当にありがたいです。結構
どのタイミングで感じました？お、ちょっと来たんじゃないみたいな。
いや
あれこれもしかしてみたいな。
いやでも下克上球児の、まあ、作品は結構あのエキストラさんが多くて、観客席に、うん、来てくださる方が、まあ、エキストラ、ボランティアエキストラさんだったので、はいはい、で、まあ、1話2話だったの時はやっぱり鈴木亮平さん、主演の鈴木亮平さんのファンの方たちがたくさん、来てくださってたところはあったんですけど、うんうん、まあ、回を重ねていくごとにやっぱり球児たち あのファンの方だったりとかが見に来てくださったっていうのもあるので、参加してくださったっていうのもあるので、そこからだんだんだんだん
応援して、僕目的の人が増え
てる。いやその調子には乗ってないですけど。
いやいやでも嬉しいですよね。
いやもう本当それは本当に嬉しかったです。
そっか、じゃあもう本当に大きく動いたこの1年だったんですね。
そうですね、はい、
そっかそっか。野球はもともとじゃやってたんですか？
そうですね、小学校5年生から中学校3年生ぐらいまで 5年間やってました、
うんうんうんうん。高校は何やったんですか？
高校はハンドボールをやってました。
へえ、まあ、じゃあずっとスポーツ人生というか。
そうですね、いろんなスポーツやってきました。サッカーもやってましたし、サッカー、野球、ハンドボール、うんうん、いろいろやってました。
なるほどね、はい、あのさっきレイチェルさんが言ってたんですけど、はい、あの私とね同じ趣味、映画鑑賞、
はい、
でもう一つ趣味があるっていうふうに言ってたんですけど、
はい、
どんな趣味があるんですか？
もう本当趣味範囲なんですけど、うん、料理を。
あ、料理が好き。
はい、はい、そうです。普段から自炊をしてて、
はいはい、
頑張ってます。
何を作るのが好きですか？
あ、最近だと、まあ、本当簡単なものなんですけど、ハンバーグだったりとか、鶏肉のトマト煮だったりとか。
美味しそう。
最近はもう炊き込みご飯にハマってます。
炊き込みご飯、
はい、
もう何を炊き込んでるの？
本当いろんな種類、もう本当いろんな種類があるので、キノコだったりとか、うん、まあ、本当鶏肉の胸肉1枚もそのまま入れちゃったりとか。
ご飯炊く
とき
に、
はい、最近は生姜の炊き込みご飯にハマってて。
おー、おしゃれ。
生姜を千切りして、うん、もう本当に調味料とご飯と一緒に混ぜて、はいはい、炊き込むだけなんですけど。
美味しそう。
簡単で美味しくて、はい、
ちょっとした小料理屋さんですね。
そうですね、
とっても美味しそう。それ昔から料理は好きなんですか？
そうですね、昔から実家にいる時から料理は、うんうん、自分で食べるものはたまに作ったりとか、お昼のことが作ったりしました、う
ん。今はじゃあ一人暮らしで自分の分いろいろ作ったりとか。
はい、そうですね。
なんかあの料理に関する SDGs も取り組んでるんですよね。
はい、そうですね。もうこれはもう両親の教えではあるんですけど、うん、やっぱり食べ物を無駄にしないっていうところで、うん、食べられるギリギリのところまで使ってフードロスをなくしたりとか。
素晴らしい。
やっぱりまあ料理終わって洗い物するときはあの水をこまめに止めたりとか、
うん、
節水とかをするようにしてます。
なるほど、はい、そういうことを意識しながらね、美味しい料理を作って。
そうですね。
そうなんですね、はい、なんか SDGs の目標ってまあ17個ありますけど、
はい、
中でも元木くんがこう今興味関心あるもの、
はい、
なんかありますか？
そうですね、まあ、目標の2番の飢餓をゼロにだったりとか、はい、まあ、12番作る責任、使う責任だったりとか、やっぱりまあ自然環境のことを考えると14番15番の海とか陸の豊かさを守ろうっていうのにはやっぱり特に興味があります。
そうかそうか、そうなんですね。飢餓をゼロにっていうのはね、まあ、フードロスとかもつながるかもしれないですし、はい、なんか作る責任、使う責任、
はい、
12番ですよね、
はい、
これも結構こうじゃあ物買うときに意識したりとかするんですか？
そうですね、あの、まあ、自炊をするのでやっぱスーパーに行ったりとかすると、
う
ん
う
ん、
あ、そうかそうか、
まあ、エコバッグを持参したりだとか、
うん、はいはい、
あの、まあ、お肉とかもトレーに入ってないようなものを買ってみたりとか。
すごい。
そういうところはちょっと意識してやってます。
いや、わかる、あのトレーね。
そうですね、捨てる時にも。
そう、私さ、もうもちろんその、ね、衛生面とか、うん、そのあの便利さとか陳列されてる状態考えると入れるのはしょうがないのはわかるけど、うん、いらないよね。
そうですよね。そうなんです。
いらないけどね、お肉屋さんもなかなか行けないしね。
そうですね、
お肉屋さんとか行くとね、あの髪のこう
パラパ
ラっていうので来ますけど、
はい、
スーパー行くとどうしてもね。
そ
っか、じゃあ買うときに入れ物も結構意識してるんですね。
そうですね、やっぱり、うんうん、まあ、まとめ買い、業務用スーパーとか行ってまとめ買いして、
業務用スーパーって、
はい、
で、
まあ、鶏肉だったりとかを、うんうん、まあ、本当に2キロぐらいのやつを買って、うんうん、まあ、
一人暮らしで
小分けにして冷凍しとくとか、
へ、
そういうのはしてます。
あ、そうなんだ、はい、すごい。結構じゃあ、まあ、そうか、毎日自炊してるとそれなりに食料も使えますもんね。
はい、
なるほどなるほど。そうか、あとやっぱり自然の豊かさみたいなものも結構気になるんですね。
う
ん、
そうですね、
海と陸と、
うん、茨城県出身ではあるので、はい、自然豊かなとこで、まあ、育った部分もあるので、
うん、
こういう景色だったりっていうのがなくならないと嬉しいなっていう、う
ん
う
ん、そうか、自分が見て育った景色をそのままちゃんとね、はい、残してあげたいし。
そうですね、
うん、そうですよね。やっぱこう音楽もそうですけど、なんかこう映画とかドラマとかから元気もらったりとか考えさせられたりってことはあると思うんですけど、
はい、
なんか SDGs について考えるきっかけになった作品ってありました？
そうですね、映画、まあ、フランス映画なんですけど、はい、最強の二人っていう、
知ってる、
知ってますか？結構有名。
見てないの。
あ、本当ですか？
最強の二人見たくてずっと見てないやつ。いや、
面白かったです。面白いですよ。
面白そうですよね、はい、どういう話なんですか？
不慮の事故でなんか首から下が動かなくなってしまって、
うん、
まあ、新しい介護者を探しているあの大富豪のおじいちゃんと、生活保護のなんか申請に必要な不採用通知だけが目的で、うん、まあ、その面接に行ったスラム出身の黒人青年の、まあ、友情物語ではあるんですけど、うん、
そのあの青年の方は仕事したいわけじゃないんですよね。
仕事したいわけじゃなくて、
一応受けましたよっていう、 でも落ちたから生活保護ちょうだいっていう言いに行くんだけど受かっちゃうってことでしょ。
そうですね、そのためだけに行ったんですけど、うんうん、受かっちゃって、 で、まあ、そこから物語、友情、まあ、友情物語って言っていいと思うんですけど、
まあ、立場も全然もちろん違う、
2
人生活も違うし、
はい、
で年齢も、
年齢も違うし、
体のそのアビリティみたいなものも全然違うし、違、
はい、
その2人が友達になっていく。
そうですね、介護者と、まあ、介護される方っていう垣根を越えてどんどんどんどん友情を育んでいくっていうような話になってます。
なんかどういうところがこう刺さったんですか？
そう、まあ、社会問題っていうのをメインテーマとしてる多分映画ではないと思うんですけど、うん、友情物語なんで、
うん、
でもやっぱりイスラム出身の、まあ、ドリスっていうんですけど、
うんうん、
イスラム出身のドリスと、まあ、その周りにいる同じイスラム出身の人たちと、
うん、
まあ、大富豪フィリップとのなんかやっぱり生活の格差っていうのが結構如実に現れているところもありますし、
うん、
やっぱそういうとこが、うん、貧困、まあ、それとやっぱ貧困問題だけじゃなくて、うん、まあ、障害者に対する偏見だったりとか差別だったりとかっていうのが結構、うん、あるような作品ではあるので、
うんうん、
SDGs の目標8ですね、
働
きがいも経済成長もっていうところとか、
確かにね、
うん、目標10のところにもやっぱ結構つながってくるようなことが背景に描かれているような作品、
人や国の不平等をなくそう、
はい、
と、そうかそうか、そのそれこそ障害も、
はい、
あの周りでそういう何かこう障害を持ってる人がいないとなかなかこう考えるきっかけがなかったりとか。
そうですね、
そのフランスの映画を通してなんかこう感じたことってありました？
やっぱりなんか障害を持っている方やっぱかわいそうって思う方も何人かいると思うんですけど、うんうん、やっぱりでもそういう偏見、まあ、それこそ偏見の目になってしまうと思いますし、
ね、うんうん、
でもそれドリス、スラム出身の黒人青年は、はい、
うん、
まあ、その目線もなく、
うん、
ちゃんと本当に一人の人として接してるっていう部分があるので、
うん、
そういうところはやっぱり見習わないといけないなっていうふうには見て思いました、う
ん、確かに気遣いすぎるのも変ですしね、
はい、
うん、でもだからといっても同じでしょって言って何もこう状況変えないのも良くないし、そこをだからみんなで考えていくっていうことが大事ですよね、
うん、そうですね、
いや日本もまだまだやっぱり課題多いですよね、きっとそこに関しては、はい、
うん、
いやすごい、でも面白そうだなこれ、
はい、ぜひ、
うん、見たいです、 さっき元木くんはですね、はい、SDGs の目標の中で特に目標12、作る責任、はい、使う責任に興味があるっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、今回ちょっと面白い話聞いてきたんですけど、はい、ココナッツレザーっていうものがあって、はい、これを通して作る責任、使う責任に取り組んでいるエシカリージャパンの中川まりなさんにお話を伺っているので、はい、このココナッツレザーが一体どんなもので、はい、どうやって SDGs に貢献しているのか教えてもらいました、
はい、ココナッツレザーというのはもともと廃棄予定だったココナッツウォーターからできています。実は外側のファイバーの部分ではなくて中の水の部分をアップサイクルした新素材になります。ココナッツウォーターって実は発酵させるとナタデココになるんですね。プルプルの状態になりまして、そこに天然の麻の繊維だったりバナナの皮の繊維を混ぜて天然の樹脂で固めて、乾かした、まるで和紙を作るような製法でできた新素材になります。インドの南の方っていうのはココナッツの木がたくさん自生していて、まあ、人々はまるでスポーツドリンクとか日本人のお茶のようにココナッツウォーターって日常で飲んでるんですが、まあ、1日に数千リットルですね廃棄されてるっていうふうに言われていて、ココナッツウォーターが大量に廃棄されてしまうと土壌が酸性化したりとか排水のシステムがまだそんなに整ってないので、まあ、そのまま水質汚染につながってしまっているという現状がありまして、まず作る責任というところで南インドのケーララというココナッツの本当にジャングルのような場所の中に小規模の工場がございまして、そこで10名ぐらいの現地の職人さんが手作りで1枚1枚作ってくださっているんですけれども、現地での環境負荷の軽減だったりあとは雇用の促進ですねがすごくもう直接つながる製品だなというふうに思っています。ちょっと欲張りかもしれないですけども正直に見て6つのゴールに貢献しているなというふうに思っていて、1、貧困をなくそう、これはインドの職人さんを雇用させていただいているというところでつながっています。8、働きがいも経済成長もというところで、まあ、インドの作り手側も、日本で使う人たちもやっぱりその、まあ、経済をよく心地よく回していくものに、貢献できるかなというところですね。で10、人や国の不平等をなくそう、これはフェアトレードというのを私はシャゼというかもう絶対のモットーにしておりまして、不平等をそういった経済活動の中から是正していく一つの力になりたいなというふうに思っています。で14、15ですね、海の豊かさを守ろう、陸の豊かさも守ろう、ココナッツウォーターを廃棄しない、で水質汚染ですか土壌汚染につなげないという努力をしています。で先ほど申し上げました12の作る責任使う責任というところで計6個のゴールに貢献している、まあ、とっても SDGs なアイテムなんじゃないかなと思って自信を持って展開を始めたところです。
すごいですね、6個の目標、ご自身でね欲張りですけどっておっしゃってましたけど
いやでも本当につながってますよ ね、
ね、はい、一つ一つ確かに聞くとあそうだそうだそれもあそこもそうだなっていうふうに思いますけども、ココナッツレザー今実はここに用意してるんですけど、はい、これが実際のココナッツレザーなんどうですか、触った感じとか持った感じ。
軽いですね、
うん、
軽いしやっぱなんか素材を生かしてるような感じが見た感じするし、うんうんうん、やっぱこういう僕こういうなんかシンプルなやつが好きなんで、
うんうん、
すごいいいですね、気になります。あこっちも、
そう今手元にあるのはこうちょっと名刺入れ、はい、パカパカってこう開くだけのシンプルな名刺入れと、うん、あとキーケースなんですけれども、
はい、
色もねちょっとこう本当に天然 の、
そうです、ね、
ものでこう染めてるものなので色もすごくちょっとこうなんて言うんだろうな、何でも馴染みそうな、はい、ちょっとチャコールグレーみたいな色と、なんかなんて言えばいいんだろうな、ネイビーブルーというかちょっとネイビーよりも難しいですね
でも本当馴染みやすい、
なんかそう、ね、結構どういうファッションの人でも、うん、みんなあこの色は好きだよねっていう中間色というか、
嫌いな人はいない、
そうそうそうそう使いやすい色だなっていうのはすごい、このちょっと香りあるの分かります？
本当ですか？
これもその繊維をこうより使いやすく丈夫にするためにやっぱり天然の油で固めてるみたいで、それの本当に自然の匂いがするんですけど、やっぱ見ると一個一個の繊維も見て分かるし、うん、デザインになってるし、
はい、
すごいですよね。これ2017年からインドの工場でもう試行錯誤して、で今年の1月にやっ と商品化したばっかりなんですって、5年以上かけて。すごいですね。ゆくゆくはこのココナッツレザーのレザー以外の部分、今元木くんが持っているキーケースは、はい、金具の部分がついてますよね。
はい、ついてます。
これはやっぱりね、ちょっと土には返らないんですよ、金具なので、はい、あとはこの、 縫った時に使ってる糸、これもやっぱり現時点では土に返らないみたいなんですけど、この辺もこうちゃんと土に返るものができないかっていうのをチャレンジしてるみたいで、
すごい
ですよね。だから この例えば私が持っている名刺入れは本当にじゃあもう使わなくなったってなった時にこうちょきちょきちょきちょき細かく切って本当に土に埋めればちゃんと土に返るんですって。
本当 100%
それすごいですよね。こういう本当にこう使ったことによって環境に傷もつけない、うん、で使い終わった時にも環境を汚染しないっていうものをやっぱり選ぶようになった人が本当に増えてますよね。
しかも使ってる時も自分も気持ちいいですよね。いい環境にいいことしてるっていうの、う
ん、だから興味のある方はねちょっと検索していただいて、うん、そしてね中川さんも本当にお一人で頑張って、はい、このちゃんと地元の技術者の皆さんに貢献してちゃんとなんて言うんだろうな、みんなが気持ちよくできるこうサステナブルなビジネスにするためにすごく頑張ってらっしゃるみたいなので、これからもねいろいろこういい商品たくさん作ってくれるのを楽しみにしたいですね。
はい、
ありがとうございました。さあシェリーがお送りしています Dear Life Dear Future、 この後は皆さんから寄せられたメッセージをきっかけに豊かな未来のためにできる身近なアクションを中澤元樹さんと一緒に考えます。
東京青山にある伊藤忠 SDGs スタジオ子どもの視点カフェ、赤ちゃんが感じている頭の重さを大人に換算したベイビーヘッドや、重すぎるランドセルを体感できる大人ランドセル、2歳児から見える朝食風景を再現した2歳の朝食など、子どもになって世界を見ることができる体験型のカフェです。伊藤忠 SDGs スタジオキッズパークに併設、営業時間は午前9時半から午後5時半まで。気軽に立ち寄って子どもの世界を体験してみてくださいね。伊藤忠 SDGs スタジオキッズパーク、ここは遊びながら自然と SDGs に触れられる場所。壁に耳を当てると聞いたことのない動物の声が聞こえたり、初めて出会う廃材でオリジナルのアートが作れたり、子供から大人まで想像力が刺激されるはず。難しいことは考えず思いっきり遊んでくださいね。東京青山にある伊藤忠 SDGs スタジオキッズパーク、入場無料、事前予約制です。詳しくはキッズパークで検索を。
育てる、作る、食べる、返す、いただきますの前とごちそうさまの先に広がる世界を知ることで、おいしいがもっと豊かになるレストラン星のキッチン、もったいないバナナのパフェ、ソイミートのボロネーゼ、地球に優しいお子様ランチ、みんなが大好きな定番メニューにサステナブルな食材を取り入れて、この星の大切なことをおいしく楽しくお届けします。営業時間は午前11時から夜9時、伊藤忠 SDGs スタジオレストラン星のキッチン、皆様のお越しをお待ちしています。